はい、詩編の今日は最後ですね、150編を学ぶことになっています。で、この詩編は以前からこれを始めたわけですね。前もちょっと入れたと思うんですけども、これはいつ頃から始めたかということですね。2003年の3月12日から8月の23かな、25やね。もう詩編はこの2003年からもう7年半、7年半かかって、まあ一応ですね、全部分かったということは全然ないんですけど、一応まあ150編までたどり着いたということなんです。で、この最後に置かれているのがハレルヤ、神を賛美しようということです。で、ここで、ですね、前にも言ったけど、まあ、前に参加してなかった人もおりますが、ハレルヤっていうのと神を賛美しようっていうのはなんか日本語では全部違うように思うけれども、これはもう全く同じなんですね。ちょっと言語で書いてきますとですね、ハレルヤ、これをハレルヤとしてる。で、ハレルエル、これを神を賛美しようと、しようとなってますね。ヤハはヤウェのことですね。エルは神のことです。ですから、動詞としては全く同じなんですね。ですか？ハレルヤハ、ヤウェの将来。これハレルヤ。ハレルエル、これを神を賛美しようと、ここでは訳しているわけなんです。だから、詩だからヤハっていうのをエルに言い換えただけなんです。意味は全く同じなんですね。カタカナで書くとなんか別の意味みたいに見えるだけの話なんです。これは訳した人がたまたまというかですね、こういうふうに訳し方を採用しただけのことなんですね。そういうふうに何かカタカナで書いて神を賛美しようと全部漢字が違うわけですね。そういうことではないということなんです。ハレルヤ、ハレルエル。ハレルエルをここで神を賛美しようと訳す。このハレルっていうのは賛美しようということなんですね。それの命令形なわけです。だから神を賛美しよう、ヤハウェを賛美しようですね。ヤハウェを賛美しようっていうのがハレルヤなんです。神を賛美しようってハレルエル、ハレルエルです。ハレルヤだけ非常に有名になってですね、ハレルエルの形はみんな知らない。それと日本語では不思議な形になっているわけですね。で、このー英語訳ではですね、どうなってるかっていうことです。英語訳で言いますと、当時今言った同じ意味だから両方ともですね、これも praiseロード、こちらの方は praise the Lord、 こちらの方は praise God になっています。両方 praise を使っています。 praise ですか。英語訳ではこちらの方に両方とも praise を使っています。この praise を使っています。だから英語では God だから praise、 こっちは Lord を使っています。 praise Lord、 praise God。日本語ではこの訳でハレルヤと訳したり、こういうふうに訳したりするですね。Praise the Lord、 あれ Praise God in His Sanctuary っていうふうになってるわけですね。 だから英語では一番一般的な賛美するっていうことはプレイズのことなんですか。プレイズ。だからその赤い本でもプレイズというわけです。プレイズとワーシップは礼拝というんですよ。賛美と礼拝、まずこれは賛美なんです。賛美を礼拝にも使うという意味でプレイズ&ワーシップという。だからそれを短くするときにもワーシップと言ったらいけないというのはそういう意味だったんです。ワーシップと言ったらそれは礼拝という意味だからですね。賛美の本のタイトルではありえないわけなんです。礼拝という賛美の本はないわけですね。だからワーシップと言ったらいけないということで言ってた。これはもうプレイズと言うんであれば賛美の本ですからね。プレイズ&ワーシップというのはそういうこと。それから、もう一つ、もう一つですね、プレイズの本を使っている。我々の集会ではもう一つプレイズの本を使っていますね。それなんですか。生きた賛美という命ある賛美という意味でリビングプレイズ、生きた賛美というタイトルにしてあるわけですね。リビングプレイズ、あるいは命ある賛美、そういうふうにプレイズということです。ですから賛美集でも英語のタイトルはプレイズっていうのが多いわけですね。ね、ちょっとここに置いてある賛美集ちょっと見てみますね。これ一種類しか置いてないんですけど、これはですね、一番標準的な昔からのタイトルを使っていますね。もう一つはヒムということです。これヒム、 N がついてますね。ヒム、ヒムっていうのはギリシャ語、グリークから来てるわけなんです。これヒムって言うんですね。で、このヒムっていうのはですね、ギリシャ語のこれは賛美という意味です。ヒムというこういうこの本につけてあるタイトルはこういうふうにヒュムノスというギリシャ語、聖書、新約聖書で使っているのはこのヒュムノスというですね。それから英語になってヒム、HYMNS、複数で S をつけてね、はい、まあ、そういうふうに、このギリシャ語新約聖書起源で古くからある標準的な言葉であったヒムという言葉を使っておるんですね。でもこのヒムっていうのはこうギリシャ語起源で新約が非常に古く2000年前から使われているヒムで、だけど新しいこの英語としてはこのプレイズっていうのをよく使っているんですね。賛美ということで、はい、まあ、そういうふうに、普段はあんまりこんなことを気にしないでやっていますので、まあ、こういう時にはですから、このハレルヤとか神を賛美しようと同じ意味だということをしっかり思い取る必要がありますね。ハレルヤと神を賛美と違うんだと思って、でそれで他の訳ですね、例えば、今までの口語訳の訳語と比べてもらったらいいわけです。でこちらの口語訳と比べてみますと、ちょっと回しますからね。これも両方同じ言葉を使っています。この新教訳だけはこういう一方ではハレルヤ使って、一方では神様です。この口語訳では同じ言葉です ね。こちらの方では両方褒めたたえるという言葉を使っているんですね。褒めたたえる、ね、ですね。褒めたたえる、今日褒めたたえる。 言ったら、新改訳を見ますと、新改訳も回しますが、新改訳はハレルヤっていうのを使うとともに神を褒めたたえるっていうのも両方使っています。これちょっと新改ね、だから従来の口語訳としては褒めたたえるっていうような訳語を使ってきたわけです。褒めたたえるですね。それで、この新教大訳でですね、この賛美するっていう言葉に変えたわけですね。でこれは、褒めたたえるというと人間に対してでも使う言葉なので、まあ、特に神様に対してちょっと賛美っていうとですね、これキリスト教だけになるわけですけども、まあ、そういう意味でですね、そのキリスト教の特別な意味ということで賛美という言葉にこの新教大訳を訳した人はそういうふうに考えて変えた。だけどこれがもちろんみんながそうだということではないわけですね。褒めたたえる、褒めたたえるということです。賛美する、はい、まあ、ちょっと言葉の上のことですけども、そういうことです。で、ここでですね、その神様を賛美するなしは褒めたたえるあるいはハレルヤ、まあ、同じことですけども、そういうことをまず聖女、これはまあ神殿があったところですね。現在の私たちで言えばこういう集まり集会の場で確かに褒めたたえます。ハレルヤも本来命令形なんです。ほとんど神を賛美せよ、ヤハウェ、ヤハウェを賛美せよという、もともとはそういう命令形なんですね。だけど現在ではホサナ、ホサナと同じように命令形でもなくなってきているわけですね。必ずしもみんなで賛美しましょうという勧めとかですね、神様は素晴らしいというふうな簡単的なですね、簡単詩のような意味で使われることもよくある。ハレルヤって言ったら神様は素晴らしいという賛美すべきお方だという素晴らしいという、そういう意味で言う場合もあります。もともとはこういうふうにみんなにですね、神様を賛美しようと、それは本当に正しいことだからですね。何でも正しいことは良いことはしなさいと称します。例えば正直でありなさいというね、神様に従いなさい、これは正しい良いことは命令形できているわけです。神だけを敬いなさい、でそれとに賛美するの人間の正しいあり方だから賛美しようというふうにもともとは言われていたということですね。で、これももちろん賛美することはできる、神様だけを敬うこともできるから、この形もですね、神を賛美しましょう、賛美しますというふうにいろいろな意味で意味を持つようになったわけです。で私たちもこういう聖女集会で神様を賛美します、賛美できるようになった。それから次のところ、これも訳語がちょっと分かりにくい、大空の砦というふうに訳していますが、この砦というふうな訳は英語では一つもないということです。時々この新教訳は他にも全くない訳語を使っていることがあります。これはですね、砦、大空の砦ということは他には全くないんですね。この新教こういう、で実際砦という言葉ではなくって、これは力ということを使っているんです。力ある大空という意味なわけです。だからこの点はですね、英語訳で見たらPraise him in his mighty heaven. Praise him in his mighty heaven. 彼をですね、力ある天で賛美しよう。まあ、そういうのほとんど全てです。だから、なるべく聖書はですね、 例えばこういう集まりでも、あるいは日曜日で起きますように、初め黙祷する、時間早く来たらですね、少しなりとも他の役なりか参照して、隣の人とおしゃべりをしないで、できるだけですね、そういうふうに意味を深く考えるというかですね、日本語訳でも英語訳でも、そうしてここのところ、今日のところはこうなっている、英語ではこうなっているんだなと、まあ、そういったことも少しでも思ってみた方が、よりですね、意味を正確につかめるようになるということなんですね。ですから、これは口語訳の方がずっと分かりやすい。これはその通りですね。口語訳の方はですね、その力の現れる大空で主を褒めたたえよ。その力の現れる大空で主を褒めたたえよと。まあ、そういうことなんです。原文は力の大空となっているんですね。ですね、力の大空。マイティヘブンズ。力の空という簡潔な表現です。ちょっとそれも何のためにしてますからね、はい。この詩っていうのは一つ一つやはり言葉が大事なわけで、この言葉が大空の鳥なんて、これで分からなかったらですね、こういうのはなんとなくもう入ってこないわけですね。そういう意味で一つ一つの言葉をもうこういう機会に言っておくということです。力のある、はい、これもちょっと見てくださいね。まあ一つ力の現れる大空。こういうふうに、二つのことでですね、賛美しようっていうのがまず出てきておるわけです。ですね。それで、一つの方はこのように集まり、集会、あるいは教会ですね、そういう集まりの場においてみんなが賛美をしようと。それからもう一つは自然の中でという、これは大空を一つだけ代表として取り上げているわけなんです。大空だけではないんですね。これ詩だからですね、みんな網羅的に論文じゃないわけなので、言うんではない。この大空において力ある種、メタタヨということは、その自然の中、自然を見てというんですね。自然に接して触れて。そうして、というんです。この聖女というのは人間が作った建物、まあ、狭いところですね。そういうところでも神様を賛美する。みんな集まってですね。共同体として。で、また別にですね、人間誰もいなくったって構わない。大空を見てですね、力ある神様を持って賛美しよう。あるいはこういう、どこにでもあるような自然の草花とかですね、夜に出る星の流れとか山とか川とか雲、まあ、そういうすべて自然を見て、そしてその力、そういうすべてを想像して変化をさせて支持して維持しているわけですから、そういう意味で神を賛美しましょうというふうに言っているということなんですね。そういうふうに、神様を賛美するというのはいつでもだからできるという、集まってもできるし、集まらなくても外でできると。で、それからこの2節のところもそうです。この2節は、まあ、少しまた言い換えて同じ力ですね。力ある神様の技の上に、大いなる力の上に賛美しようというわけです。で、このことはですね、外の自然に出ていくことができないような病院でですね、ずっと入院しているような人でもこういうことは言えるわけです。自分が非常にこの単調な生活ですね、病院の施設で。そういう中でも自分を支えてくださっている。そこに神様の大きな力を感じるということは、それはあるわけです。苦しい病気でですね、前のハンセン、雷病なんか本当に苦しい病気だった。でもそこでもですね、神様の力強い技によって支えられていった人たちがやっぱりおったわけですね。前の結核の時でもそうです。 もう明日は死ぬかもしれないというふうな青年たちがたくさんおったわけですけど、そこでやはりこの神様の力によって支えられたということなんです。ですからこの力ある技っていうのは、いろいろな状況の中で本来受け取ることができる、感じることができるものなんですね。そこでこの誰であっても本来できると、神様のことを少しでも知ったらできる。この力強い御業の中にですね、心の問題、心の一番の深い問題である我々のこう自分中心、自分を出そうとしてしまうんですね。神様を前に出すんじゃなくて、自分を何か出そう、出そうと、それはまあ大きな罪なわけですよね。でもそういう罪っていうのを一体誰が抜き去るのか、それは神様だけが、イエス様だけが取り去ってくださるという、それを少しでも経験したら、そういう不思議な力、心の中の誰も取り出せないもの、それを取り出して清めるやいうことを少しでも経験すると、そこにも大きな力があるということなんですね。まあ、そういう意味でこの力ある技っていうのは、様々なことを全部含んでいるわけです。で、ね、この力の上に神様を賛美しようと言ってるわけなんですね。だから言い換えると、神様の力を感じない人はですね、それも賛美しようったってできるはずがない、もう全然できない。だから日本人の場合は、神様そのもの、唯一の全宇宙を作った神様おらないと思うんだから、それは神様を賛美するということは観念がないわけです。だから例えばですね、お正月のこう神社に行ってですね、初詣、そこを行って、神様賛美しますなんていう祈りは全くのありえないわけですですね。得体の知れない正体、本当の姿、わからないものに向かってですね、わからないけれども、何か自分の家族が病気とか苦しい、だから何か癒してください、商売がもうですね、お店がダメになって、どうか商売、お店ができるようにと、そういうことはですね、なんとなくお祈りをするけど、ここにおる神様も賛美しますなんていう気持ちは絶対ならないわけですね、日本においてはありえない。そういうことで、力ある神様の技を知った時の自然にそれが神様素晴らしいと思うようになるから、賛美ができるようになるということです。こういうこの賛美で、この詩編全体がですね、この見しているところありますね。非常に個人の苦しみを言っている、苦しみの叫びを言っていても、最終的なその苦しみを癒す、あるいは支える力を与えられて感謝をする賛美をするというのも多いあるわけですね。そういう意味でこの詩編はですね、全体として神様の力を本当に感じた人ということになる。それが他の国々の詩と全く違うということです。他の国々の詩の場合はですね、神様の力ないわけです。人間が苦しい、悲しい、あるいは何かに自然の美しさに感じて、それだけなんですよね。そういうことで、神様が一番私たちにやはり知らしようとしているのは、そういうさまざまな意味の神の力なんですね。で、聖書において自然において、この両方がたくさん出てくるんですね。この聖女においてってもですね、この詩編は相当多いものがこの聖女でも歌われた、賛美として、そういうことは実際あるわけですね。聖女で歌われた。で、聖歌隊、聖歌隊というのも書いてあること、それは聖女で歌ったからなんですね。で、たくさんの人々にですね、シンバルとか立てごととかいろんな楽器、これはそういう聖歌隊、合奏する音楽を合奏するグループがあったわけで、それはどこでするのかって、その聖女ってこういうことをしたというわけですね。そういう意味で聖女でもたくさん歌われた。それからですね、もう一つこういうように自然の中で神様を賛美する、称える、その技っていうことではですね、たくさんあるけど、一つだけ参考というかですね、覚えている人も多いと思いますが、詩編の19、とってもこれ有名ですね。詩編の19、 詩編の十九ですね。でこの詩編の十九は、天は神の栄光物語、大空は見ての技だって言うんですね。これも一言で自然を天大空に代表させておるということです。一番広大であるということと、変化しないで永遠ということと、しかも光り輝く、しかも太陽や月は完全なまん丸ですね。そういうことで一番この神の栄光をですね、永遠性と清さを表すものとして、この天とか大空ということを代表として挙げてあるけど、これ一般に自然全部そうですね、神の栄光力を表しているわけです。それからこの19編ではですね、神様のその素晴らしさっていうのを、この8節からでは、8節から11まで、8節からでは主の立法とか主の定め、命令と戒め、みんな同じ意味ですね。神の言葉の素晴らしさということを言ってるわけです。生き返らしたり、知恵を与えたり、光を与えたり、そういうふうにこの自然界も神の言葉、栄光力が現れているけど、もう一つはこの神の言葉、そこにも大いなる力が現れているから、だから賛美をしようということになるんですね。そういう自然界と、もう一つはこの精神の世界、霊的な世界、両方にわたって、この詩編も神様への賛美を歌っているということです。本当に知るという、そして賛美が自然できる。だからそれを可能な限りですね、しもべを吹いたり、この琴を立て、盾形を太鼓を立て、しかも踊りながらって、体をも使ってということです、踊る。で、弦を書く、これ弦楽器ですね、吹いて。打楽器や弦楽器やら、あれとこういうですね、みんなを全部使ってと。そういうことで、一番簡単なのは声、声も一のが、楽器ですよね。とか手を叩いて、手を叩いて賛美をするということもあるわけです。で、最後にですね、生きあるものはすべてこぞって主を賛美しようというように、すべての被造物も賛美をしようというふうに呼びかけられて終わっているということなんですね。ですからこの詩編の最終的な目標はこういうふうに、神様の大いなる力を知ってみんなが賛美をする、それが最終的な究極の目標だということですね。で、我々人間もまあそういうことと同じだということですね。この世を去っていくときに、終わりがだんだんこう近づいたときに、神様を本当に賛美ができるようになれば、それ以上に幸いなことはないはずですよね。若い時にいくらですね、活躍しとっても、だんだん老年になってくるに従って不満とかいろいろいっぱい溜まってきたらですね、本当に幸いだったとは思わないわけですよね、本当に。はい、そういうことで、最後にこの賛美ということが全面的に出てきておるということで、でこの一番最初のところをちょっと第一編、第二編との比較ということで見てみますとですね、第一編はどういうことかっていうと、神の教え、要するに神の言葉を愛して喜ぶ、その祝福を書いてあったわけです。アシュレ、幸いなこととはこの二節にあるわけですね。主の教え、すなわち主の御言葉 御言葉を愛して喜ぶ、御言葉中心、そこに祝福があるということだったんですね。でそのずっと行き継ぎ先がこのようにハレルヤ、御言葉中心の生活の最終的な到達するところ、これがまあハレルヤということだったんです。そうでなければもみ殻のように吹き飛ばされてしまっていなくなる。ということですね。それでこの 1,2,3 というのはですね、この詩編の具体的なこの内容を総まとめしてるんですね。1はそれ全体です。神の言葉中心。2節の第2編はですね、どういうことだったかって、この世のさまざまな力の支配、それを超えた支配を持っているのが本当に神様だ。そういうことをこれは言おうとしてるんですね。国々、地上の王、支配者たち、みんなそういうものは神の力なんか言わないでですね、自分たちこそは力を持ってるんだと。そういう力を絶えず誇示する。誇ってですね、傲慢に力を保持しています。そういう全ての力は滅びていくんだという、そういう全ての力、みんな消えるということ。神の力だけが残ると、その支配が残る、まあ、そういう問題だったんですね。でそれは私たちが正しい道を歩いているときには必ず直面するわけです。今言ったようにこのハレルヤっていうことが分かるためには神の力が分かる。だけどこの世界では地上のさまざまな力が溢れているわけです。溢れている。だからそれに飲み込まれたら、そちらが大きいんだと思ってしまったら神の力なんてわからないわけです。それでこの大悲念に最初にこの世のあらゆる力というもの、その上に神様が全てを支配していると言おうとしたわけですね。それで第3編、これもですね、第3編というのはこの詩編の特徴である個人的な苦しみ悩み、それを第三の一番最初にやはり持ってきたわけです。ですね、全世界のさまざまな力を第二編で持ってきた。第三編個人的に直面するさまざまな苦しみ問題、それを解決する力があるとですね、その個人的な悩みを答えてくれる力があるということをですね、この一からこのところで言ってるんですね。このご説明。主に向かって声を上げたら答えてくださって、本来癒してくださるという。で最後の9節もそうですね。救いあるいは勝利は主のもとにある。そういうふうに 1,2,3 ということで全体のこの詩の内容が総括されていたんですね。でそこの最後になって、それはみんな神の力で勝利克服を乗り越えていったら、最終的に私たちは晴れるやつ、神を賛美することができるというね。はい、そういうことに、詩の構造からはなっておるということです。はい、それでは一応詩編はそこまでにしておきます。